第一章、戸惑いと困惑。私はすぐに行くから少し待つようにと言って電話を切った。実家に向かう途中、私はまたかとため息をつく。いつものように少し時間が経てばよくなるだろう。母は数年前から血圧が高くなり、時々めまいを起こすことがあった。実家について浴室に行くと、シャツを羽織り、浴槽の縁に腰掛けている母の姿があった。うつむき加減で左足が痛いと言っていたが、めまいの訴えはなかった。徐々に痛みも和らいできているということであったため、私は少し様子を見ようと提案した。寝室へ移動するのに手を貸そうとするも、気分が悪くなるというので待つことにした。それからどのぐらい経っただろうか、一向に動く気配のない母に、このままでは風邪をひいてしまうからと言って、寝巻きを着せて父と一緒に寝室へ運んだ。母は小柄であったが、脱力した人間を運ぶのは二人がかりでも大変だということを知った。布団に移ってすぐに母は吐いた。きっと無理に動かしたからかもしれない。後始末をする私に母は、ありがとう、助かるよ、そばにいてくれると安心するよ、と目を閉じながら言った。しばらくして母はふと、左半身に力が入らないとつぶやいた。それを聞いてドキッとした。この時初めて、ことの重大さに気づいたのだ。救急車で A 病院に搬送された母は、すぐさま救急外来に運ばれていった。診察が終わるまで待つよう、看護師に言われ、私と父は廊下の椅子に腰をかける。周りを見渡すと、他にも家族の診察が終わるのを待つ人たちの姿があり、皆一様に不安げな表情を浮かべている。救急車のサイレンの音が近づいてくる。さっきまで気づかなかったが、ここに来てから何度もサイレンの音が響いていた。看護師に呼ばれ、診察室に入る。CT 画像を見ていた医師によると、結果は、視床出血。中、視床出血とは、脳の深いところにある視床からの出血で脳出血の一つ。中終わり。意識はあり、現時点で命に別状はないが、出血が広範囲に広がっているため、左半身に重度の後遺症が残る可能性があり、さらに麻痺による身体的、精神的ストレスから様々な症状が出現することも考えられる。例えば、潜在していた病気が一気に悪化し命を落とす危険性や、著しく認知機能が低下するということだった。今後、病状が悪化し、医学的に回復する見込みがない状況になったとき、意識のない患者に口や鼻からチューブを入れてでも延命治療したいか、よく考えておいてほしいとも言われた。あまりにも早すぎる展開に、私は頭の整理が追いつかなかった。入院手続きは後日、改めて行うことになり、病院の駐車場に停めてあった車に乗り込んだ。冷え切った車内で母を心配する父の言葉に反応しながらも、私は今後のことに不安を感じていた。父は高齢だ。身の回りのことは一通りできるものの、過去に患った病の影響で健康に不安がある。家事全般は母が行っていたため、今後は父が一人でやっていかなければならない。私がサポートするにしても、それでも生活環境は大きく変わるだろう。妻も協力してくれるだろうが、数年前から義母が入退院を繰り返している。その上、今年は二人の息子たちの受験も控えている。 義母や息子たちのことで常に忙しくしている姿を見ていると、とても甘えるわけにはいかない。さらに入院費のことも大きくのしかかる。麻痺が残るという医師の話から、介護も必要になってくるだろう。母の場合、どんな介護サービスが必要なのか、費用はどのくらいかかるのか、今後、息子たちの学費も相当かかってくる。母の病状だけでなく、父の生活や金銭面など、いくつもの不安が大きな波となって一気に押し寄せてきた。とにかく、母の介護申請を行わなければならない。役所の担当者によると、判定が出るまでには1ヶ月程度かかるということだ。自宅に戻り、手渡されたパンフレットに目を通す。サービスの種類や利用者負担割合などが書かれている。早速、母にはどんなサービスが必要なのか、費用はどのくらいかかるのか調べてみる。しかし、具体的にどのようなサービスが必要になるのか想像がつかない。判定が出たら、ケアマネージャーに相談して決めていくしかないようだ。この時期は A 病院で新型コロナウイルスやインフルエンザの流行があり、面会が禁止されていた。着替えを届けるだけなのに、父は毎日病院に通っている。どうせ面会できないんだから、着替えが必要な時だけ行けばいいだろう、という私の忠告に、ひょっとしたら顔を合わせることがあるかもしれないから、と返してくる。両親は決して寄り添い合うような夫婦ではなく、どこか距離を感じることがあった。けれど、母が入院してからの父の姿には、父なりの愛情が滲んでいるように思えた。2月、母の退院調整をするため、担当者と話し合いをすることになっていた。A 病院は急性期の医療を担っているため、病状が安定してくれば、他の病院などに移らなければならない。スムーズに移ることができるよう、今のうちから受け入れてくれる病院を探していくのである。候補先をいくつか選び、調整してもらうことにした。父が自宅にやってきた。今日から面会が可能になったので、母に会ってきたのだという。母の様子について尋ねると、表情が少し曇った。少しボケたかもしれないな。あまり会話にならないんだ。リハビリをしていけば改善するって看護師さんは言っていたけど、と力なく答える父の言葉に、医師から言われたことを思い出した。身体的、精神的ストレスから出現する様々な症状。私はできるだけ表情を変えず、週末に面会に行くと伝えた。病室で横たわる母を見て思わず息を呑んだ。まるで性器がなく、自分の息子が来ていると認識できていない。母さん、〇〇だよ。面会に来たよ。という私の呼びかけに、ああ、〇〇か、と答えるものの、宙に視線を放ったまま何かブツブツとつぶやいている。私は母の手を握りながら、耳元でリハビリを頑張っていこうと告げた。長男の大学受験に同行するため、しばらくの間、都内に滞在することになった。母のことが気になるが、長男にとっても大事な時期だ。何事もないことを願いながら、母のことは父に任せることにした。夜、宿泊先で私のスマホに着信が入った。画面には A 病院の電話番号が表示されている。恐る恐る出ると、病棟の看護師からだった。聞くと、母が服薬を拒んでいるという。私と話をしてからでないと飲まないと言っているので、話をしてもらえないかということだ。 母に代わってもらい、なだめようと試みるが、高次機能障害の症状も出始めている母には通じない。それどころか、今から病院に来てほしいと言ってくる。長男の付き添いで都内にいることを伝えると、母の声が静まった。まるまるの受験なんだね。それは大事な時に悪かったね。私は大丈夫だから、頑張るように伝えておいてね。意識がはっきりしない中でも、孫を思う気持ちが残っていることに、胸が詰まる思いがした。後編、候補を見と、3月号に続く。脳卒中の患者数は約189万人。脳卒中には、脳の血管が詰まる脳梗塞と、脳の血管が破れる脳出血、脳の血管の一部分に動脈瘤ができて破裂するくも膜下出血があります。高血圧が長く続くことによる動脈硬化の進行が最大の原因です。厚生労働省の患者調査、令和5年によると、脳血管疾患の患者数は 188.6 万人で、年齢が高くなるにつれて増えています。脳卒中は突然発症し、その対応が生死を分けるとともに、介護が必要になる割合も高い重大な疾患です。グラフ、円グラフです。介護が必要となった主な原因、認知症 16.6%、脳血管疾患、脳卒中 16.1%、骨折・転倒 13.9%、高齢による衰弱 13.2%、関節疾患 10.2%、心疾患、心臓病 5.1%、その他 24.9%。 厚生労働省国民生活基礎調査令和4年より。グラフ終わり。すぐに受診すべき脳卒中のサイン。ファストでチェック。ファストはローマ字で FAST。脳卒中の発症のサインに早く気づくためのファストという確認方法があります。ファストとは、脳卒中で起こる典型的な3つの症状の頭文字と T イコールタイムを組み合わせた言葉です。ファストという言葉からもわかるように、脳卒中治療は時間との戦いなのです。症状に気づいたらすぐに救急車を呼びましょう。問い合わせ、救急科、電話 221-0126。 ファストの説明。 F は顔、フェイス。口をイーッと開いたときに左右対称にならず歪んでいる。食事をしているときに食べ物が口から落ちたりこぼれたりする。 A は腕、アーム。両手を胸の高さまで上げて維持しようとしても、腕が胸の高さまで上げられない。または片腕だけ徐々に落ちてしまう。S は言葉、スピーチ。序列が回らない、言葉がうまく出ないを確認。自分ではわからないことも多いため、周囲の人が気づいてあげることが重要。T は時間。タイム。脳卒中は時間との戦い。顔、腕、言葉におかしな感覚があれば、すぐに救急車を。リスク管理で脳卒中を予防。脳卒中の主な原因は、高血圧、喫煙、脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病です。これらの要因が、脳の血管に負担をかけると、血流が途切れたり、血管が破れたりして脳卒中を引き起こします。しかし、脳卒中は予防できる病気でもあります。 毎日の生活の中で血圧や血糖などをしっかり管理し、リスクを減らすことで発症の可能性を大きく減らすことができます。脳卒中を予防するには、年に一度は検診を受け、自身の状態を確認する。高血圧、糖尿病、不整脈がある場合、病院で治療する。飲酒を控えめにし、タバコをやめる。食事の塩分、脂肪分を控えめにする。体力に合った運動を続け、太りすぎないようにする。問い合わせ、健康づくり課、電話 243-7311。